どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に死に打ち勝って復活された主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。先週本当は聞いてもらおうと思ったんですけど、先週準備ができなかったんで、今日これから見ていただきたいと思いますが、昨日の前の土曜日ですね、昨日の前の土曜日に癒しの集会がありまして、その癒しの集会で、さっきバイオリンを弾いておられた松崎秀さんが証しをしてくださいましたので、その証しをちょっと、来た方はね2回目になりますけど聞いていただきたいというふうに思います。はい。それじゃあよろしくお願いします。
こんにちは、松崎と申します。証しをさせていただきたいと思います。私は、2年前まで、心の病がひどくて、長い間精神病院に入院していました。具体的にはアルコール依存症とパニック障害で苦しんでおりました。長く暗い出口の見えない、トンネルを過ごしていました。そんなある時、たまたまこの教会の、で、やってるあのゴスペルメッセージのラジオを聞くようになりまして、で最初あのその聖書の話を聞くようになりました。最初は本当よく分からず聞いてたんですけど、まあ、だんだんこう少しずつ分かるようになって、そして、そんな時に、ヤコブの手紙ですか、あのヤコブ書ですねに、をたまたま知るようになりました。それで、まあ、藁にもすがる思いで、毎日、夕方になったら同じ時間にだいたい4時頃なんですけど、まあ、病院の中でちょなんですけど もう人がいないところを見つけて、声に出してですね、そのヤコブ書を1章から5章まで全章、声に出して、読むようにしました。そうしてそういうことがその1年ぐらい、続いたと思いますけども、たまたまあの教会に初めて行く機会がありまして、行ってみたらですね、皆さんがこう集まって祈る場があるということを初めて知りました。それで、まあ、その次からこう何度かあのその祈りの場に参加するようになりまして、で、そしたらですね、まあどういうわけか奇跡みたいなことが起きて、あのいろいろな恵みを受けまして退院することができました。これが2年前です。退院後は、心の重荷が最初はそのトラック1杯分ぐらいあったと思うんですけど、そういう厄介なものがですね、だんだんこう1グラムとか1キログラムとかだんだん減るように、軽くなったような感じがどんどんしましてですね、で今はもうリュックでこう背負えるような、そんな感じの重荷になってきました。そして今何より今一番嬉しいと思うのは、その荷物が重荷がですね、どんどんこう軽くなって、いずれもうポケットに入ってしまうんじゃないかと、ポケットに入るぐらいの重荷になってしまうんじゃないかという、その余裕みたいなのが出てきたんですよね。はい。それがやっぱり一番大きいことだったと思います。まあ、トラックサイズから今はリュックサイズになりまして、でいずれはポケットサイズになるんじゃないかと、この小さくなる荷物の片側はですね、神様が担いでくださってるんじゃないかと思うようになりました。私はまあ、かつて以前はそのひどい対人恐怖症で、とてもこう人前では話したり出たりすることはできなかったんですけども、最近は多くの人がいる前でバイオリンを弾いたりリコーダーを吹いたり、そして最近はその日曜日の礼拝とかで礼拝でその司会をできるようになったりできるようになりました。本当感謝いたします。そして日常生活でももう何でもできるようになりました。本当にありがたいことだと思います。 そして最後にですね、ぜひ私に与えられた御言葉をちょっと紹介したいと思います。新約聖書のヤコブ書、5章の15節です。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。もしその人が罪を犯していたならその罪は許されます。この御言葉を感謝いたします。これで証を終わらせていただきます。ありがとうございました。
はい、ご本人に感想を聞いてもいいんですけど非常に正直な、まあ、そして誠実な証で、私いなかったんですけど、出てた人がすごく感動したということを何人もに聞いたんで、まあ、見せていただいたんですけども、本当に良かったなというふうに思います。本当に感謝しております。ラジオしてきて良かったなって、なんかそれ慰められてこっちも励まされております。でこの時ちょうどラジオを聞いて、ラジオを同じように聞いているラベンダーさんという電網の女性の方が来ておられて、すごくご本人も触れられてですね、でまた6月5日再来週にありますけど、また来たいということを言っておられましたけれども、本当に嬉しく思っております。はい、ぜひですね、皆さんもいろんな前に戦ってきていると思いますけれども、ぜひイエス様のところに招いていただきたいと思います。さて、あとラジオもぜひね、紹介していただければと思います。さて、あとそれと説教に入る前に、御子市新聞が今日出てますけれども、2面にこの前説教したことの論説に私は書いてるんですが、この5面の方にですね、すごくとってもいい笑顔の岡田牧師が出てて、ね、統合失調症の癒しの証が出ておりますので、ぜひお読みになってほしいと思います。統合失調症は医学的には治らないと言われています。だから何度か言いましたけど、この診断書がいるときに先生に頼みに行って書いてもらったら、その主治医の先生が統合失調症って言われた方、そして治ったって言ってくださった先生が、最初統合失調症がもう今は治ってますって、完全に治ってますって書いてもらったんで、それで一旦出してくださったけど、またちょっと待ってって言ってですね、本来治らないから統合失調症の線引いてですね、違う病名書き直されたんですね。つまり先生もその統合失調症と認めれないぐらい完全に治っちゃったってことなんですね。まあそういう証があります。だからぜひね、お読みになってほしいというふうに思います。で、電動でも使ってください。ちなみに一番後ろにはね、バンタム級チャンピオンキックボクシングの杉さんっていう福岡の人、福岡の方なんですけどね、一回教会のキャンプに来たことがずいぶん昔にありますけどね、何年も前にね。あとちょっと脱線しますけど、この前ミドル級のプロボクシングで、とんでもない判定で負けたことになって再戦を命じられている村田さん、金メダルを取った人、オリンピックで、あの人は、クリスチャンです。ペンテコステ系のクリスチャン、本物のクリスチャンです。で、金メダルの時はもうバンバンクリスチャンのこと言ったんですけども、プロになってからあんまり言ってないというよりもカットされるのかな、分からないけど、そうなったんですけどね。だから私ね、すごい人だなと思ったらクリスチャンだったんですね。そのチャンピオンで、ま、あの判定で負けたのに、次の日同じホテル、相手と同じホテルだったそうで、相手が帰るということでわざわざ電話してですね、今からちょっと挨拶に行きたいけどいいかって言って、いいよって言われて、で彼が送ると、最後本当に祝福を言ってまた会おうねって言って、本当に笑顔で祝福して送り出したんですよね。それが記事になってたんですけど、すごいなと思ってね、びっくりしたんですけど、クリスチャンなんですね。クリスチャンなら納得いきますけど、そうだったんです。本物のクリスチャンですね。名前だけじゃなくて本物のクリスチャンみたいですね。そのことをね、なんかこの前聞いて、へえと思ったんです。なんか神様がいろんなところでなんかそういう主の手を置かれ始めているので、何か起こってくるんだろうなと思いますね。主に期待したいと思います。それで聖書の方に入っていきたいと思いますが、もうちょっとだけ、先週いくつかの箇所に行ってまいりまして、人吉に行ってきて、ダビデ村上牧師が退院してこられましたけど、69キロだったかな、18キロぐらい体重が減って、別人28号じゃなくて別人、69キロになっておりましてね、後ろから見たら同じ人間とは思えない、もう痩せててですね。で、これからじゃあ食べたらいいかってわけにいかないみたいですね。ちょっと食事法もあって、あと振動が3分の1しか動いてないので、運転はしちゃいけないということと、仕事もちょっと復帰できないので、まあ、そういう感じで、まあ、デスクワークならやってもいいと言われたそうですけれども、まあ、ぜひ覚えてお祈りください。ただ賛美とか説教はできるようになって、まあ、神様はちょっと牧師に専念しなさいって言ってるのかなっていうふうに言われてましたし、まあ、そうじゃないかなと思うんですけれども、まあ、ぜひ祈っていただきたいと思います。 経済的にも大変だと思いますので、まあ、導かれた方はね、示されたら献金をして助けてあげてあげればと思います。それと、宮崎に行ってきたんですね。面白い話をされていました。彼は宮崎で牧師の方はバイトしてますけども、大分の佐伯市というところに同じ系列の店があって、その佐伯市の方はなんかアルバイトを募集かけるんですって。ところが、どんなに求人案内に出してもインターネットに出しても人が来ないんですって。まあ、町自体に若い人が少ないって言ってましたけど、それで、かなり給料を上げて、地方としては相当いい給料に聞いたら給料でしたね。にもかかわらず来ないんですって人が。2年間、だから普通なら5人で回さなきゃいけないところを2人で回しててですね、ちょっと大変なんで、その応援を頼むってことで、で、もともと宮崎の牧師がいた店ところも回らなかったんですけど、今はこう本当にアルバイトをこうきちっと回ってすごく良くなってるので、まあ、彼が、ね、助けに行ったわけですね。で、それで行ったで、ちゃんと行ったら、送っておいたその制服ですね、ユニフォーム着ないといけませんから制服が来ない、別のとこ行ってたんですって。で、その店で帰ればいいだろうって言うけど、彼の場合ですね、特注なんですね。だからダメで、だから着れなくて、それで、その制服が来るの別のとこ行ってたんですって。だからそれで制服が来るまで2時間かかって、2時間何もできなかったそうですけど、感謝しててね、で、着届いて、それで着替えてやったそうですね。で、まあ、彼が牧師であることはもうみんな知ってるので、で、その店がすごく祝福されたこともみんな知ってるので、まあ、仕事しながら、最初はね、来ても制服来ないから2時間何もしないのでいたんで、なんかなんだこいつか忘れたそうですけど、まあ、そのうちこう仕事していろいろ話をしているうちに、そこの店長さんと、まあ、全然人が来ない、どうやったら来るかって話をしているときに、まあ、彼が牧師で、まあ、神様に祈っていろんなことを見たって証をしたそうですね。神様生きてるってことと祈りがこんなに応えられるって話をしたら、思わずその店長さんがですね、アルバイトが当たるように乗ってくださいってポロッと言ったんですって。まあ、そんなにこう普通に言ったみたいですけど、あ、じゃあって仕事中なので一言って、まあ、言われたからね、じゃあ一言心合わせて、まあ、本当一言だけどでも真剣に乗ったんですって、ね、アルバイトが当たりますように。で、また仕事してたら、仕事が終わる直前に電話が鳴ったんですね。で、それがアルバイトの応募だったんですよね。で、フリーターの男性が、男性だったかな、フリーターの方で、もういっぱい入ってくれるということで、店長はびっくりしたんですね。2年間どんなにしても何をやっても見つからなかったアルバイトが応募してきたって言ってね。それで最初はですね、来たのに制服が合わなくて仕事できなくて、なんだこいつか抑えたんだけど、帰る時はですね、もうなんかすごい喜ばれて帰ってって言ってましたね。それで戻ってきて1週間かな2週間、すいません、ちょっと生還するようにしました。1週間か2週間経った時にまたその店長さんが連絡があって、また応募があったと。で、2人、だからアルバイトが与えられましたってね。それで2年間やってもダメだったのに2人与えられても、えらい感動しててですね、言われてですね、また何かあったらお祈りをお願いしますって言われたって言うんですよね。やっぱ神様ってのすごいなと思いますよね。それとですね、その教会に最近来ている、かつて長崎教会で救われた、賛美の時に救われて神が女になるって分かった人ね、女性の方で、息子さんと一緒に今また教会に戻ってきてですね、宮崎に勤ってるんですけど、その方が職場で毎日ちょっと苦しんでた人がいた、どこだったかな、すいません、苦しんだ人がいて、で、まあ、ちょっと見るに見かねてお祈りしましょうかって言ったら、あ、祈ってくださいって言われて、手を置いて一言祈ったんですって、どうか直してくださいって。その瞬間癒されたんですね。で、僕はびっくりしてですね、何日間か苦しんでたからびっくりしてですね、ありがとうって言って、それでその同じ人が2日後か3日後に別のところがまた痛くなったんで、今度は向こうから、あ、祈ってって言いに来たんですって。だからまた手を置いて祈ったら、また瞬時に癒されたんですよね。そしたら今度1週間ぐらい経った時に、その人の家族の人かお友達か忘れたけど、病気で大変だから祈りに来てて頼まれたんですって。それで行って祈ったら癒されたんですよ。私感動するのはですね、聖書から言えば当然なんですけど、彼女は勝って牧師までしてドロップアウトしたんですけど、戻ってきたでしょ。神様は愛の方ですよね。やっぱりそういう人って、ね、自分を通して神の働きを起こると嬉しいんですけども、 本当に神様は見捨ててないっていうか、見捨ててないどころか用いてくださるんですね。それでなんかそれ嬉しそうに南牧師が話しておられました。神様の働きが起こってきてますってね。で皆さんね、主に期待してください。本当に愛を持ってこう傷んでる人や苦しんでる人に手を伸ばそうとしたら神様が働いてくれますので、で今あっきり時が変わってきているので聖霊の働きが強くなっているから、ね、一歩踏み込んでいただきたいというふうに思います。あと八戸市で、フェイス松本元牧師がですね、今ちょっと近くの教会行ってたんですけど、ちょっといろんなことがあってやっぱりオンラインになりたいということで長崎教会のオンラインでカバーに入っておられまして、だからよかったなと思います。だからまたオンライン会員が毎週のようにいろんなところから入ってきているので、ハイビジョンがもうすぐなりますけども、これから増えると思うんでですね、チラシを作ろうと思ってますので、ぜひ皆さんね、友人とか離れている家族とか友人も含めて、オンラインは日本中どこからでも世界どこからでもできますので、宣伝してほしいと思います。教会の宣伝というのもイエス様の宣伝ね、それを通して本当にキリストに出会ってほしい、知ってほしいということですね。ぜひねお願いしたいと思います。それで聖書に入りますね。今日の聖書の箇所は使徒行伝の一章ですけれども、さっきもちらっと話しましたけれども、二章のところでペンテコステですね、ペンテコステというのは聖霊が弟子たちに激しく臨んで、そこからいわゆる聖霊時代、教会時代と言われます。運徳であれば教会の誕生日ですね、これは、ね、で南西教会の場合は88年の5月22日ペンテコステだったんですけども、ペンテコステから始めるように一緒に言われたんで、まさに南西教会にとっても誕生日なんですけど、教会ってのが生み出されたのがペンテコステからだった。でその直前に弟子たちは何をしてたかというと、今日読んだところの最後に書いてある通りに、皆心を合わせ祈りに専念したと。その祈りに専念したところに聖霊が臨んで教会がスタート、弟子たちは本当に突き返ったんですね。でもですね、考えてみれば弟子たちって、ゲセマネの時にイエス様が目の前で血を流して戦いながら苦しんでいるのに、で本当にイエス様を愛して祈りたいと思っているのに寝てしまった人たちですね。気持ちの分かる人もいるんじゃないでしょうかね。本当に説教を聞きたいと思ってるけど寝てしまうことがありませんか。あるいは、ね、本当に一生懸命祈ろうと思ってこう手を組み始めたら気がついたら夢の中だったってことがあると思うんですね。でそういう弟子たちなんです。その弟子たちなのに、この時はイエス様が天に帰ってから復活してイエス様と42時間に共にいて、その後天に帰られた後、結果的には10日間ね、最初は10日間って分からないんですけど、結果的には10日間彼らは心を合わせて一緒に祈り続けた。でこれさらっと書いてあるけど、考えたらこれ聖霊受ける前ですからね。聖霊受ける前なのに10日間彼らはあの弟子たちが祈れたっていうのは、これは不思議です。考えてみれば私たちもそのゲステマネで眠ってしまった弟子たちを見て、昔だったら何だと思ったりしますけど、まあ、私は今はなんか友達って感じがするとか時々あるんですね。その弟子たちがなぜこれ祈れたのかって、今日そこに目を留めたい。3つに絞りますね。1つ目、ね、彼らは集まっていたんです。共に集まったんですね。その前に、13節でね、彼らは町に入ると泊まっている屋上の前に上がったとか、その後書いてます。この人々はペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパイの子ヤコブと熱心党員シモンとヤコブの子ユダ、何人いたでしょうか。11人。これイスカリオテユダを除いた11人の弟子たちなんですね。で弟子たちはもちろんイエス様といる時いつも一緒にはいましたけど、必ずしもすごく仲悪いと言いませんよ。でも仲良かったわけでもない。でも彼らはこの時本当に一緒にいた。まあ一つは怖かったんでしょうけども、でも一緒にいた、祈った。でしかも婦人たち、イエスの母マリア、あとイエスの兄弟たちって書いてあるんですけど、イエスの兄弟たちはヨハネの福音書のところを見てると、必ずしもイエス様に対してすごい信仰を持ったと思えない。ところがこの時はもう本当にイエス様に心を向けて信仰を持ってるみたいですね。で一緒になってる。でみんな一つに一緒に集まってるんですね。で一人だと、まあ、一人だから祈れることって確かにあるんです、ね、密室の祈りと教会の祈り両方とっても大事ですから、確かに一人だから祈れる祈りってあるんですけども、祈り続けようと思うと一人ではなかなか祈り続けれないし、この時は特に人々に対する恐れがあったと思うので、弟子たちは本当に集まってたんですね。集まって一緒にいたから祈り続けることができたんですね。で今はもう21世紀だから別に集まらなくてもスカイプや LINE かな、私はよく知らんけど LINE とかスカイプとか携帯とかあって、2人だったら携帯でもできるし、3人4人5人ってなってくればスカイプでもできるんでしょうね。 LINE でもできるのかな、なんか祈れますよね。そうやって一緒に祈っていくと 継続してやることができるんですね。うちの娘がですね、ある他の教会のやはり牧師のお嬢さんと祈っててですね、でその教会の牧師のお母さんですね、牧師さんがですね、えらい喜ばれたんですね。何だったら今まで蒼天も来なかったし何もあれだったのにね、祈るようになってから来るようになったと。もう一つは仕事がね、やりたい仕事があったんですけどなかなかうまく開かなかったんだけど、一緒に乗ってたら忍耐して待ってたらものすごくいいことが開かれたってね、大喜びしてたんですね。それでしかもですね、想定に出てから行ける仕事だって言ってね、つまり想定に出ていかないとって思ってるとか、そう変わったこと自体は奇跡なんですけども、それは一緒に乗っていくと変わったわけですね。で、一緒に乗ってると祈り続ける力ってくるんです。繰り返しますよ、一人で祈ることもとっても大切だし、一人だから祈ることは確かにあります。でも継続してあることを祈ろうと思うときに、共に祈るっていうところが場所があるときに力を受ける。弟子たちはこの時、その15節を見たら120名って書いてありますけど、この120名ほどの兄弟たちは共に集まってたから祈り続けることができた。10日間は結果で3日で終わるかもしれないし、もしかして100日かあるかもしれない、分からなかったんです、聖霊が来るまで。でも結果的には10日だったけども、その10日間彼らは祈り続けてた、共に集まったから。で、皆さん、一緒に集まることってとっても大事なんです。そして一緒に祈ることってとっても大事なんです。さっきね、松崎さんが映像で撮られましたね。映像ってね、何かというと、教会で来たら集まって祈ってるのがあって、知ってそこで来て祈ってるんで、そしたらいろんな恵みが重なって大変できたって言われましたけど、今は当たり前になりましたけど、考えたらあの時奇跡ですよね。本当に奇跡ですよね。だから共に集まって祈るってことは一つこれだったのが一つなんですね。で、二つ目はですね、弟子たちはこの時ね、希望を持ってたんです。どういう希望か、彼らはイエス様を愛していたのを裏切ってしまって、そしてイエス様はイエス様の期待したのに復活して喜んだけど、また天に帰ってしまって、だけども希望を持ってた。どうしてかというと、3節、4節のところね、彼らと一緒にいる時、イエス様は彼らと一緒にいる時、イエスは彼らに彼らと一緒にいる時、ごめんなさい、これ、弟子たちですね、弟子たちと一緒にいる時、イエスは彼らに弟子たちにこう命じられたと。エルサレムを離れないで、私から聞いた地の約束を待ちなさい。ね、イエス様が話した地の約束を待て、具体的にはどういうことか。5節、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからと。で、今私は聖霊のバプテスマって分かるでしょ、聖霊のバプテスマを受けてる人、威厳で語ったり、あるいは本当に聖霊満たされる喜びが溢れたり、ね、昨日は東京行ってヨハネ君と祈りちゃんと会ってきたんですけど、ね、ヨハネ君は買ってパトモス行く時の飛行機の中で聖霊満たされてね、面白いと言ってましたよね。今までは神様語ってくださいって一緒に御言葉探したけど、聖霊満たされたらもう開けた聖書の箇所全部語られてくると言ってね言ってましたけど、本当にね、どの箇所にでも涙が出てくると言ってました。聖霊満たされそうですね。で、今分かりますけど、この時まだ聖霊のバプテスマっていう言葉はあっても体験したい、誰一人分からなかった。具体的にはどういうことがあったら、9節、しかし聖霊があなた方弟子たちの上に臨まれるとき、つまりこれが聖霊のバプテスマ、聖霊が弟子たちに臨むとき、あなた方は弟子たちは力を受ける、聖霊の力を受ける。具体的にはどうなるか、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの伝道、エルサレムって今いるところ、ユダヤとサマリアってのと分かれば、エルサレムは長崎近所、ユダヤとサマリアは九州全域および地の果て全世界、ね、地の果てにまで私の証人となると。だから本当に聖霊が臨んだら、聖霊のバプテスマを受けたら、あなた方は力を受けて、今いるところも、その周りも、地の果てにまでも、全世界にまでも、私の証人となると言った。証人ってこれ、証人なんですけど、別訳は、殉教者なんです。言語はね。ってことは、命を懸けてイエス様のことを証する人になりますよってことなんです。なんでこれがすごいかというと、彼らは裏切ったんです。ね、言葉の訛りで分かる場合って、そんなことなかったなかったって言ったわけですよね。つまり何かって言ったら、イエス様の仲間じゃないって思わずも言った。本当にイエス様のことをね、命がけてついていくって、ペトロなんかみんなを裏切って、もらう裏切らないって、あれは本当に頃から思ってた。なのに、いざとなったら、いや知らないって言って、最後は呪いをかけて違って、ね、鶏が鳴きますけども、本当にこうできなかった。自分には力はないってことを身にしみて思った。いざとなったらできないんだなってことを、もう痛いこと感じてた。 その時にイエス様が、いや聖霊っていうのがあってね、まあ、これ聖霊、神の霊なんですけど、聖霊が来られて、その上にバプテスマを受けたら、望まれたら、その逃げてしまう弱いあなたでも命がけで地元でも世界でも証しできる。でなんで地元が大事かというとね、路上ライブ地元でやりたがらない人がいるんです。今ここにいる方で長崎出身じゃない方は長崎で平気でできるでしょうけど、長崎で生まれ育って小学校も中学校も高校の人は、小学校中学校の前で路上ライブやるかって言ったら精霊満たされないと難しいですね。わかりますってこと、本当にやっぱり地元の方がやりにくいってことがあるんですね。全然知らない町だっていくらでもできるけどってあるんですね。でも精霊満たされたら関係なくなりますね、本当に。だからこれは精霊の場で済まげたら、地元でみんな知り合いがいたって、地の果てに行ってどんな危険な場所であっても、あなたはたとえ捕まって殺されたとしても明かしできるようになりますよって、まあ、26世紀みたいなもんですね。そういう力が来ますよって言われた。これはね、弟子さんにとって希望だったと思います。本当に失敗した自分、できなかった自分を知ってたから、えって、そんな力が来るのかって、それが欲しいと思ったと思うんですよね。で神様の言葉が神の約束だった。で彼らにとって、本当に失敗した彼らは自分はできない、ダメだと思っている時に、いやこの聖霊ってことは、ここでバプテスマを受けたらね、それができるんだよって言われたな。すごい嬉しかったと思う。希望があったんですよ。今なんで、希望がある人は祈れるんです。希望がある人は生きれるんです。ところがね、希望がなくなってね、もうダメだと思うとね、生きていく力がなくなるし、祈る気持ちもならなくなる。まあ、よくね、何度も話されますけど、秋元牧師が家族でパトモスに行きなさいって言われて、ね、お金を計算して無理だと思った瞬間祈らなかったと、無理だと思ったからって、で神様にね、祈ってませんって言われて悔い改めて祈ったって言ってましたよね。そして与えられたんですけど、もうダメだと思うとダメですよね。でも逆に希望があると祈れるし、希望があると生きていけるんですね。で希望って何でしょうか。神の言葉なんです。イエス様があなたに与えられる言葉なんです。あれは幻なんです。言葉があると幻がある、幻があると言葉が来る、この2つなんですね。で、そしてね、もう一つ11節でね、イエス様は天に帰った後にね、そしてこう言った、ガリラヤの人たち、まあ、弟子たちのことね、なぜ天を見上げて立っているんですかと、まあ、イエス様は天に上がってたから、ね、見てたらね、言われた。天使です。これはあなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登っていかれたのをあなた方見た時と同じありさまで、またおいでになりますと、また来ますよって再臨ですね。で我々は再臨というけど、この時よく分かってなかったと思うけど、あ、またイエス様に会えるんだってことはすごい希望だったと思う。あ、この裏切ってしまってわい、私たちが聖霊が来ると勝って命懸けで伝えるようになるし、しかもまたもっぺん様に会えるんだって希望があった彼らは。つまり神の言葉を通してすごい希望が与えられたんですね。神の言葉が、神の約束によって希望があったんだから祈れたんですね。皆さん、答えられると思ったら祈れるでしょ。希望があったら祈れませんか。まあ、昨日ね、その個人の総会があったから、東京に行って、まあ、総会できたんですね。総会って思うかもしれませんが、でその後に、まあ、祈りちゃんとね、うちの娘とそれがヨハネ君と会って食事をしたんですね。長崎のジョイフル向こうにないから、東京のジョイフルはサイデリアって言うんですけど、ね、で会ってで、ねまあ、食事をしたんですけど、その時にね、ちょっと思うことがあったんですね。何かというと、最近ちょっと思ってるのは、本当に教会に病院があったらなって思ったんですね、今ね。それは何かというと、まあ、いろんな方が来始めてきて、このまま帰したら危ないなって人がいるわけですね、いろんな意味で。一つは一人にさせたらちょっと病気があるからちょっと大丈夫かなって気がしない、ね、食事まともにしなかったらもっと悪くなるなってと、場合によったらその生きていくことをやめてしまわないかなって心配があるわけですよね。悪霊もいるし、だから本当にこの教会に留めておいて、教会に、ね、でも教会今こう宿泊施設はないし、ついてる人もいない、専門家もいない、でも本当に教会の病院、神様を信じている病院、牧師と医者がセットになって一緒にやる病院があったら本当にいいなって最近その実感として思ってるんですね。そういう話をねちょっとしたらね、ヨハネ君も今ちょっと精神的に傷んでる人とか病んでる人ね、精神的に傷んでる人ものすごい純粋な人多いんですけども、そういう人があと結構ケアしてて、純粋なところがあるみたいで、多くの人じゃなくても一人の人を愛すれば自分は死んでもいいという感じね、そういうすごく一途なところがあるんですけど、そしてそうケアしてると、 確かにそういう人たちっていうのは、あの会うたびごとにね、帰りにその信号のところで飛び込んで死のうと思ったとかって言うって言うんですよね。ですごい意見が一致してですね、こう話したんですね。本当に病院があればいいねって話をしてね、言ったんですね。やばいね。それで私はそれはね、単に自分の肉の思いと思ってないんです。これは勝って神に与えた幻だった。なんか再びその幻がねぐーっと今来てるんですよね。で私はね、長崎に精神科を中心とする総合病院で介護施設もついてるやつ、その今日そういう病院が建つと本当に思ってるんですね。でこれは再び祈るべきだってことをねすごく痛感じる。で前から思ってたんですよ。でも最近ちょっと祈りが弱くなってたのは、考えてみたらできるといいなと思ったけど、できるっていう希望が弱くなってた。でも最近本当にこれ必要だなと思った時に、神様作るなって希望が与えてきたんですね。で昨日話してたらね、向こうも同じこと思っててね、うわ同じこと思ってるやつがいると思うと燃えてきますよね。やっぱり皆さん同じビジョンを共有できしてくださる方は一緒に乗ってください。あの教会に与えたビジョンだと思ってるから、ね。まあ、今日ドクターは広島にいますけどやがてアフリカに行きますが、しかし、ね、本当にそれは必要なんですね。で神からビジョンがあったり言葉があったり希望があると、神の言葉は希望なんです。神の希望はそれがあると祈れるんです。祈り続けられるんです。それがないとね、祈り続けられなくなるんです。でもこの時弟子はそれを持ってた。聖霊が来たらイエス様に会えるんだっていうこの希望があったんですね。ジャック・ヘルドっていう、あの私よく行くチャーチオンダウェイですね、今も娘の子に教会あれして、自分も牧師だけど、なんかね、その私という人がいますけど、彼はチャーチオンダウェイって教会の牧師でだったんですけど、若い頃ですね、今は西海岸ね、ロサンゼルスの教会、大きい教会ですけども、最初の方東海岸で牧歌をしたそうですね。一番最初ね。で、2年と数ヶ月か、2年ぐらいかな、2年ぐらい牧歌をして奉仕をしてたと。そしたら、まあ、アメリカですからね、40人ぐらいの人が集まってきたと。アメリカではそんな大きいわけじゃないんですね、40人でも。でも40ぐらいの人が集まってきて、それで、まあ、やってた。そしたら40ぐらい集まってきて身がついてきたら、それから3ヶ月の間になんかみんな、ね、書いてありますね。私はその地で、はい、巨木化を始めました。小さな実が結ばれてきました。2年経って回収が40人ほどになりました。しかしその信徒たちはいろいろな理由から、ね、次々にいなくなり、3ヶ月の後にはほとんど誰もいなくなったのですと。ある朝講壇に立ってみると、日曜日回収は8人だけでした。まあ、日本だったら8人いたらいいんですけど、ね、アメリカですからね。でそしてその日曜日の夜、夕飯のために私と妻が教会に戻ると、教会には一人の人もいないのです。ゼロ。自分たち以外は。私は恐ろしいほどに落胆しました。ジャック・ヘルドね。2年3ヶ月牧会した結果こんな状態だとは。私はもう教会を出ていこうと思ったって、ね、がっかりした。でその時に人生の転機になる経験をしたんですね。で誰もいない会社の中で奥さんにね、ね、お前はここでひだまずいて祈っててくれ、僕は向こうの部屋に行って祈ってくるって、そうでないと負けてしまうからって言ったんです ね。そして彼はその時祈ったんですね。で祈ったらね、幻を見たんですよ。でその幻はこう祈ってる島がバーッと引き上げられてるんで、上にね。で上から教会を見てると、教会がね燃えてるんですって。で燃えてるけど燃えつかないんですね。そしてやがてその燃えていった教会がこうバーッと火の粉が飛んでいくんです。その町全体に火の粉がどんどんその町についていって、町が燃え始める。焼けるわけだけど焼けないんですね。そういう幻を見た。その時になんかこう、あ、分かったんですね。あ、諦めずに祈っていけばこれから神が働きをされるんだってね。そして祈り終わった時ね、心の血が燃えてきてね、濁胆が消えてたんですって。で戻って奥さんにその見た幻を言ったら、奥さんにも同じように精霊の火がついた。その日誰も結局来なかった。それから数ヶ月間特別帰宅を得たわけじゃない。でも彼らは健やかだったんですね。で今ね、西海岸に移りましたけど、非常に大きな教会の牧歌をしてて、まあ、世界中の牧師のリーダーですよね。幻なんですよ。神が与えた幻は祈りを導くんです。神が与える言葉は希望を与える。でこの希望と幻は祈りを導くんです。これは生きる力も与えるんですね。で皆さんね、神様から言葉を、幻をもらってください。ね、箴言に有名な、幻がない民は欲しいままに振る舞う。一つ前の聖書では、幻のない民は滅びるって書いてありますよね。 神から来る言葉、神から来る幻はね、希望を与え、祈り続ける力、生きる力を与えるんですね。弟子たちはそれをイエス様の言葉を通して与えた。で、3つ目、弟子たちは本当に噂を知ってたんですね。これ何度も話しましたが、ペトロが分かりやすいけど、ペトロはみんな裏切っても裏切れないって言ったのを裏切ってしまって、で言われた通りに鶏が鳴いてイエス様と目があって、本当に自分は力ないということを知らされた。それでも相変わらず愛してくださるイエス様、召してくださるイエス様、嬉しかったと思う、嬉しかったと思うし、先週話したようにヨハネの21章で癒されたから癒されたと思う。でも自分には本当にその気持ちはあっても力がないということをもう痛いほど知ったと思うんです、ね、本当に自分はイエス様を愛してるし伝えていきたいけど、いざとなったら力がないんだということを痛いほど知った。その痛いほど知ったことはどういうことかって言ったら、だからもうそのイエス様の約束した聖霊が来られて、それにもうかけるしかなかったんですね。弱さを知ると人はね、初めて祈りの場に行くんです。なんか頼りになる人がいると、なんどうでしょうか。頼りになる人がいた場合、すぐ祈りますか、頼りになる人にまず相談しますか。人に相談するのは悪いと言ってませんよ。ただなんかどうしても祈る前に頼りになる人に言って、それでもダメなら祈る人結構ありませんか。お金があると、お金があることはとってもいいですよ。ない方がいいなんて言ってませんよ。あることはいいことですよ。でもお金があると悲しいけど、神様よりもお金に頼ってしまう傾向がありませんか。お金があっていいんですよ。神に頼ってお金があれば一番いいことです。でも何かこうあるとそっちが頼りやすい。で、神様は本当に自分たちの弱さ、力がないなとかできないんだなっていうことを思い知らされる。で、本当にそれと向き合った時に、私たちはやりたくてもできないんだって、本当に力ないんだって思った時、神様に真剣に祈り始める、祈れるようになるんですよ。もうそこしかないから。で、ある方は今ものすごく自分の弱さとか力のなさとか、もう自分は全然ダメだなって思っていたいと思うんですね。喜んでください。嫌味じゃありません。本当に準備ができました。ジャック・ホーデがね、不可能を征服する祈りで、私すごい好きな本なんです。そこに書いてあるんですね。あなたを追い詰められましたかって、もう何もできなくなりましたかってね、準備ができましたって言うんですよ。神に祈る準備ができました。死のところに行く準備ができました。そうなんですよ。もうニッチもサッチも行かなくなったら喜びましょう。神のところに行く準備ができた。本当に自分はダメだと思ったら喜びましょう。神のところに行く準備ができたんです。あなたが本当にダメだと思っても神は言います。そう、肉にはダメでも大丈夫だよって、私があなたについているって。だってペテロたちは本当に失敗したんですよ。でも裏切った、できなかった。彼らの肉はどんなに心が情熱があっても燃えていても従えなかった、裏切った。それが彼らだった。それと向き合わされた、とことん。でもイエス様はだけど大丈夫だって、聖霊が来ればなるからって言って祈れたんですよね。で、本当に噂を知った時、自分の力の差を知った時、人は祈れるんですよね。で、だから神様はね、結構私の人生に、ね、失敗とかね、弱さと向き合わさせることがあるんですね。その時に私たちは祈れるんですよね。それをね、ぜひ覚えててほしいというふうに思うんですね。一番最初にね、明かししましたけども、まあ、一番最初というか最初の方で、その宮崎の牧師がね、大分の佐伯市のところに行った時に、その佐伯市の店長さんがクリスチャンじゃないですよ。でも2年間もう求人誌という求人誌は全部、それがインターネットも片っ端から載せて、時給もどんどん上げて、もう地方としてはすごい高い時給なんです、ね、上げて、それでも一人も来なかった。2年間もう全然来なかった。それで話を聞いた時に、なんかこう神様、もうそしたら祈ってほしいって思わずも言ったのは、何をしてもダメだったからでしょ。ノンクリスチャンなのに、ね、弱さで直面している人、追い詰められている人、祈る準備ができたんです、ね、本当に神様に心を収めて、その時にね、神は答えてくださるんですね。で、彼らはだから祈り続けた。1時間としてなかった弟子たちがこの時は祈り続けることができたんです。自分の弱さを直面して、弱さを知ったから。よく弱さのことを言われますけども、それは本当にこう自分の弱さとか限界を知ることは恵みなんですね。神により頼むことができるからね。で、弟子たちはそれで祈ることができたんですね。3つ話しました。1つ目は共に集まっていたってことですね。 二つ目は約束が与えられて希望を持っていた。で三つ目は本当に自分の弱さを知った。ああってね。だから神に祈りたのに祈ることができた。祈り続けることができた。で私たちも一人ではできなくても共に集まるときに祈ることができる。祈り続けることができるし、神がくださる言葉や幻があるとビジョンが与えられて、幻が与えられると祈れるんですね。希望があると、例えば治るっていう希望があると祈れたりする。なんかこうなれるっていう希望があると祈れたりする。それ神様から言葉を受けるとそれがあるわけですね。で3つ目が、本当に弱さを知ると祈り続ける。だから今いろんな意味でそういう弱さとかね直面してる人がいたら喜んでほしいというふうに思います。その時に、ね、神様に祈らせてくださるということをぜひね覚えておいてほしいと思います。そして祈った弟子たちは10日目に聖霊が臨んで、これ来週ですけどもペンテコステが来て全く変わるんですね。教会が生み出されるんです。彼らが変わっただけじゃないんですね。ここから教会がスタートして新約時代が始まるんです、本当の意味で。で、一人の人が本当に祈って神の約束の成就を見るとき、神のものを受けるとき、その人だけじゃなくて実はね新しいことが始まるんですよ。それをね神様これからこの時代にもなそうとしてあります。私はリバイバルに神様を召されまして、今小さな祈り始まって、これが大きな祈りがきます。でそのリバイバルに向かってね神様私を進めているということをねぜひ覚えてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、今日も私たちに希望を与え言葉を与えてくださることありがとうございます。いろんな状況に一人一人置かれていると思いますけれども、どうぞ一人一人がその中で本当に神様に希望を持っていくことができるように、主の言葉と幻を抱いて祈ることができるように、また共に集まって祈り続けることができるように、そして主様みんないろんな弱さと直面することがあると思いますが、その弱さの中で本当に神様を祈りつつ求めていくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えられます。天のお父様、今キリストイエスの名によって父なる神のもとに参ります。一人一人の心の叫びと求めに応えて、癒しを行い解放を与え、豊かに導いてください。イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。イエスキリストの名によって一人一人の心と体に触れてください。肩、背中、腰、膝、特に関節の痛んでいる方、後頭部に痛みがある方に触れてください。イエス様の名によって癒されよ。これからの進路っていうか歩みに関してすごい迷ってる方がいますけれども、中心に神様をしっかり据えなさい。その時あなたの行くべき道が分かります。ある方はなんか周りの人のことをすごい気にしてますが、神様とのあなたの関係の中をしっかりさせなさい。それによってすごく自由になります。天様、一人一人が祈っているその方にもこの触れてください。その方が今どこにいてもその方に触れて癒してください、解放してください。イエス引き締まって異なる全ての霊の力を断ち切る。聖霊満たされよ。イエス様、どうぞ境内を祝福してください。行くべき道を明確に示してください。またお一人お一人に触れてあなたが語ってください、働いてください。お願いいたします。これが道だ、これの歩めと明確に教えてください。感謝します。ありがとうございます。とどまるべき人をとどまらせ、行くべき人を生かしてください。戻るべき人に戻らせ、イエス様、出てくべき人に出て行かせてください。一人一人に神の明確な導きと語りかけを与えてください。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。恐れてはいけません。私があなたと共にいる。私があなたを導こう。あら、安心して、なんか促しがある方に安心して踏み出していきなさい。私が支え守ると知られます。感謝します。ありがとうございます。 イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それではガッテッドワーキングホーマイゴを賛美した後に祝祷をいたします。お願いします。God is working, oh my good, oh my good, oh my good. God is working, oh my good, yes we need it. God is working, oh my good, oh my good, oh my good. God is working, oh my good, yes we need it. 仰ぎ子稲が悪ば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に一同と共に今も後もとご支援までも豊かに限りなくありますように。アーメン。